吉野直哉の日経切り抜きニュース。
皆さんこんにちは。日本経済新聞の吉野直哉です。
アシスタントの川口真理奈です。この番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします。今回は労働組合の中央組織連合の前会長神津力夫さんにお話を伺っていきます。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています。では改めてゲストをご紹介します。神津力夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速神津さんのプロフィールをご紹介します。神津さんは東京大学を卒業後、新日本製鉄、現在の日本製鉄に入社されました。1984年に新日鉄の本社労働組合執行委員となり、労組の専従役員の活動を始められました。この間、官民の人事交流でタイの日本大使館に勤務された経験もお持ちです。新日鉄労連の会長や鉄鋼など基幹産業の労組からなる基幹労連の中央執行委員長、連合の事務局長などを経て、2015年から2021年まで連合会長を務められました。現在は連合のシンクタンク連合総研の理事長に在職されています。大の野球好きで、野球がしたいという理由で東大を目指され、硬式野球部のマネージャーとして活躍をされました。社会人野球の強豪新日鉄広畑硬式野球部でもマネージャーをされていました。さあ吉野さん、神津さんとはいつ頃からお知り合いなんでしょうか。
はい、政治部長になってから、会食の機会をいただいてですね、それを機に定期的に意見交換をしております。国内外の政治経済について議論するのはもちろんのことなのですが、私が神津さんとお話しして没入してしまうのは野球なんです、
周りを置き去りにしてしまうという意味の没入という言葉出てきましたね。
その通りです。私と神津さん以外にもですね、会食する際には同席者がいるんですけれども、二人でひたすらトリビアをひれきし合う、トリビアをひれきし合うというとなんとなくニュートラルな感じしますが、お互いマウントを取り合うと言ったような感じでですね、当然その同席してる方は何のこっちゃわからないということなんですね。で、神津さんはですね、先ほどのプロフィールにも紹介あったかもしれませんけれども、東京大学野球部の現在 OB 会の会長でございます、でしかも学生時代は先ほどの紹介にもありましたように野球部のマネージャーをされていましたんで、そういった意味じゃ、昔も野球に関わって今も野球に関わっているというような状況なんですね。
吉野さんの中で響いたというか刺さったっていうのは特にどんなところですか。
これは世代なんです。六大学の野球ファンならですね、いくつか黄金期があるんですけれども、神津さんが東大野球部にいらっしゃった頃はですね、いわゆるこの野球でいうと皆さん知ってると思いますけれど、江川卓さんというですね、作新学院で甲子園を沸かせてですね、その後プロ野球のドラフト1位に指名されたんですが、それを蹴ってですね、法政大学に進学したんですね。その江川さんとの同級生なんです。で、その江川さんがいた法政大学はですね、その時代黄金期を迎えたわけなんですけれども、実は早稲田大学にはですね、江川さんと後にバッテリーを組む山倉さんという方、キャッチャーなんですけど、いまして、その2学年下にはですね、先頃阪神を優勝に導いたですね、岡田監督も在籍しておりまして、そういった意味じゃ六大学がですね、非常に脚光を浴びた時代でございました。神津さんはですね、マネージャーですから、その東大のいわゆる野球部のですね、神宮球場のベンチから、その江川さんですとか岡田さんをですね、直接見ながら作戦を立てたわけなんですね。
すごい時代ですよね。それこそ吉野さんはその頃その神宮球場に六大学野球見に行かれてたんですか。
いえいえ、私はまだ小学校に上がるかどうかの時でしたので、 テレビ観戦だったのですが、私がいた神奈川はですね、テレビ神奈川という、まあ、ローカル局がですね、六大学野球をほとんど中継してたんですね。で、私はひたすらその六大学野球の中継を見ておりまして、実は六大学野球のその頃の各大学の選手の名前がそらんじられるほどですねぐらいなんです。ですので神奈川さんと会って話したいと思うのはですね、実は政治の話じゃないんです当時の六大学野球の話がしたくてですね、それでいつも会うのを楽しみにしてたという状況なんですね。
そうなんですね。あの吉野さんの先ほどのお話で、神奈川さん東大のベンチでね、当時江川さんですとか岡田さん直接見られていたということでしたけれども、当時振り返られて神奈川さんいかがですか？
そうですね、あのやっぱり江川がね一緒だったっていうのは、まあ、私たちにとってはね、あのすごくシンボリックでしたよね。あのもうすごいピッチャーでしたから、
当時からそうですよね。
あの怪物っていう呼称ありますけれども、最初のいわゆる元祖怪物ってのはそれぞれの世代があると思うんですけど、やはりあの時代はですね、怪物といえばやっぱ江川なんですね。その後松坂世代だとかいろいろ出てきてますけど、やっぱそれ世代を表す呼称としてですね、この褒め言葉として怪物という名がですね、非常に人口に感謝したのも私たちから見るとやっぱり江川さんだったのではないかと思いますね。
で、あのその辺はね、みんな割と知ってることなんだけど、さっきあの吉野さんからねお話あったんだけど、吉野さんとお話してるとですね、まあ、さっきトリビアってね表現あったけど、まあ、私のね10倍以上トリビアのね、その泉のね豊富なんですよね。で、会食が例えば2時間とすると、これ控えめに見てもどう見ても最初の20分は野球の話で、私はねもう2時間ずっと野球の話でも本当はいいんですけどまあそういうわけにもいかずにね、まあ政治経済の話に移るってことなんで、今日もずっと野球でもいいなと思ってますけど、まあそういうわけにもいかないかなと思ってますけど、
その時のですね、私野球を見るときにやっぱり属性を見るんですね。あ、この選手はどういう属性なんだと。例えば六大学野球の選手であれば高校はどこだったんだと。で、今であればその高校の前は、中学のどこのリトルリーグだとか
で、
シニアだとかボーイズだとかね、ポニーリーグだとか、そうするとどんどんどんどんこう蓄積されるんですけど、知識は。でもそこを履歴する場面ってないんですよ
じゃあもうその会食は貴重なその場なんですね。
そうなんです。
で、今の属性ってお話出ましたけれども、それで言うと神奈川さんは社会人野球のマネージャーも務められたってことなんですよね。
そうなんです。私にとって先ほどの六大学野球のトリビアもそうなんですけど、社会人野球のトリビアというのもございまして、神奈川さんがその、まあ、新日鉄に勤められて、実は広畑の野球部のマネージャーやってたんですよと言った間髪入れずに、そうすると阪急のその弓岡選手と広島の正田選手は広畑ですよねと、あの別に何も見ずに即答したんですね。で、それで非常に神奈川さんに驚いていただいたのがですね、私にとって非常にこの、あの勇気づけられるっていう言葉じゃないんですけど、なんか褒められたような感じになりましてですね、それでもうそれ以来なんかハマっちゃってるんですね。
そうですか、はい、その時のことを神奈川さん覚えてらっしゃいますか？
そうですね、まあ覚えてますし、まあむしろ私の方がね、まあ、さっきも申し上げたけども、吉野さんがとにかく詳しい、だってね、今だからリトルリーグ、シニアリーグと、やっぱこの辺のこと分かってないとね、本当の意味でこの野球界にね精通してるって言えないんだけど、そのことはね非常に詳しくていらっしゃる、
ですので私政治家取材する時もですね、やっぱり属性ですとか役人もそうなんですけれども、それが最初に頭にパッとこう映像で入ってきちゃうんですよね。なので、その手の記憶力っていうのはやっぱりこの時に磨かれたんじゃないかなと思いますね。
いや、吉野さんってプロレスだけじゃなくても野球も、
プロレスのこと言うの忘れております。
すみません、もっとお話聞きたいんですけど、ちょっとお話戻すと、神奈川さん東大野球部ということで、やっぱり文字通り文武両道っていうことですよね、吉野さん。
そうなんですね、六大学今ですね、まあ、神奈川さんがいた頃はですね、まだそこまで、活発じゃなかったと思うんですけど、事実上のやっぱり野球推薦というのに道が開かれてると思うんですよね。で、まあ、今回ですね、この秋の六大学リーグってのも終わったんですけれども、 若干その不祥事めいた話がありましてですね、この野球推薦のことも話題になっておりました。いいか悪いかではなくてですね、話題になってたんで、私はあの神津さんにですね、やっぱり今回その野球と、まあ、勉強って言い方はちょっと単純化しすぎなんですけど、この文武両道の問題をですね、この不祥事と絡めてちょっとお聞きしたんですけれども、まずどうですか？
そうですね、確かにね、まあ、文武両道であることは間違いないんですけども、それ以上に私たちがですね価値を置かなきゃいけないなと思うのは、やっぱりスポーツマンシップということだと思ってて、スポーツマンシップっていうのはその言葉自体はね、まあ、割と皆さん知っていると思うんですけどもね、これたまたま私のその同級生で神宮で、発祥したという、西山投手っていうのがいて、この間あるところでね、その挨拶の中でスポーツマンシップって何か君たち分かってるっていう質問をね学生たちにして、で彼の答えはね、リスペクトだって言ってましたよ。だからその、まあ、自分たちがこうやってね生き生きとこの野球なら野球、そういうスポーツに打ち込んでいける、その環境条件を成り立たせているあらゆるものに対するリスペクト、っていうことなんですよね。だからそれはまあ相手チームに対するリスペクトっていうこともあるし、あるいはそのこういうそのね環境条件に置いていただいて支援をしていってもらってる人たち、まあ、あるいはそれも親御さんということも含めてね、ありとあらゆるその存在に対するそのリスペクト、それこそがスポーツマンシップの真髄だっていうね言い方をねしてて、私もそうだなと思った。
神津さんと以前話してて、そのリスペクトの話でね、メジャーリーグのこの大谷選手のことを話されてましたけど、うん、大谷選手のリスペクトってのはどういうところから伺えられますか？
そうですよね、やっぱりね彼は本当プレイヤーとしてもですね全く稀有な存在であるとともに、稀有な存在であるのに加えてですよ、あれだけの力量の選手がまさにそのリスペクトの塊ですよね。で一番わかりやすい例で言うと、彼グラウンドにゴミが落ちてたら必ず拾いますよね。だからその成り立たせている環境条件のその大事な要素の一つにやっぱりグラウンド、野球場があるわけですよ。でそれは彼はまあ小さい時からね、やっぱりその、まあ、指導者に恵まれていて、そういうことするの当たり前だっていうことで育ってるから自然にそれができてんだけども、やっぱりこれはね、その単に掃除してるっていうことじゃなくて、やっぱりリスペクトの一つの表れということだと思うし、やっぱり彼はグラウンドでのその素振りを見てもですね、選手たちともよく話してるしね、まあ大谷がみんな好きだから話しかけてくる、それ嫌がらずにもうペチャクチャおしゃべりしてるし、審判もねおしゃべりしてくるしね、やっぱ大谷選手はね、その彼らに対するリスペクトがね根底にあるから、嫌な顔一つせずね、まあそういう場にも応じているっていう、そういうことじゃないかなと思いますよね。
吉野さんはどのように見てますか？
まあ、神津さんがおっしゃった大谷選手のこのスポーツマンシップとリスペクトっていうこの2つのこのキーワードというのはですね、はい、今企業でもそうですし、まあ、あらゆる組織でもそうなんですけど、人材育成っていうことを非常に、重視というかですね、見直されてるし、まあ、これから力点を置いていかなきゃいけないということをよく言われるんですけれども、本来ですねスポーツというのはその人材育成と非常に深い関わりがあったと思うんですよね。そのスポーツを通じて、もちろん個人競技団体競技いろいろありますけれども、そこでチームプレー、協調性で、それというのは社会に出てその組織の中で自分がどういう役割を務めるか、もしくは居場所を探すか、全てに関わる話なんですね。そこでそのスポーツを通じてそういうことを育むはずの時にですね、その不祥事めいた話が出るというのは、それはもう全く思ってですね、スポーツマンシップですとか人材育成と逆行する話なんで、これは非常に残念なことですし、指導者は日々苦労されてるとは思いますけれども、やはり何を目的にですね、それはプロフェッショナルはまたちょっと違った意味になってしまうんですけど、アマチュアという意味で言うとですね、それはやはり人材育成、最終的には社会に出て自分たちがどういうふうに生きていくかということの手助けになることだと思うので、私が今ごさんがおっしゃったですね、大谷選手を引き合いにおっしゃられたこのリスペクト、相手をリスペクトする、組織をリスペクトするというのは非常に大事なことだと思いますね。
はい、そしてですね、神津さんは東大野球部の OB 会の会長でいらっしゃるということですけれども、やっぱり OB 会っていうと世代の違うメンバーですとか、同じグラウンドやコートを共にしたという、その共通点でこう一堂に集まれるっていうこと、本当に素晴らしいことだと思うんですよね。
やっぱりどうしてもね、世の中この世代によっていろいろね意識も違う、ニーズも違う、 世代間ギャップっていうね言葉が普通にね使われますけども、はい、やっぱりそのこういう運動部の OB 会っていうのはですね、そういう世代を超えてね、東大の野球部ってどう考えてもっていうか残念ながら1回もまだ優勝していないんで、私が生きてる間になんとかとこう思ってるんですけども、やっぱり目的がみんな共通ですから、とにかくみんなで力を合わせてより高いねとこを、ね、突き抜けていこうじゃないかと、いうことのこの共通の目的があって、でましてね東大の野球部の OB 会っていうのはそれを果たすことができなかった人たちの集団なんですよ。だからそれはもうね、もう60代70代のね人であれ、つい、ね、先日までやってた卒業したばっかりの若手であれ ね、そこは共通なんで、同じ一つの目的に向かって頑張っていこうっていう意味で言えばね、さっきの人材育成だとか、それとやっぱり組織論ですよね。やっぱりその、会社経営でもね、最近そのパーパス経営って言葉なんかよく使われるみたいだけど、私にしてみたらその目的ない経営なんてありえないなと、今頃なんでそういう言葉がね流行るのかなって思ったりもするんですけども、やっぱり同じ目的に向かってじゃあ どうねそれぞれがこの力を発揮していくか、で野球の場合ってのは特にまたこうねみんなこう持ち場立場違うしね、すごいスラッガーもいればね、全然力ないけどバントだけは上手だとかね、本当に野球下手だけど足だけは速いとかね、そういう人間をどうやってこううまく組織としてね同じ目的に向かって編成していくのか、それとそれぞれ一人一人がその目的意識っていうものをねきちんとこう持って、その中でじゃあ自分はどういう役割を果たせばいいのかっていうね、やっぱりその組織論にも通ずるところがあるんで、OB 会としても、まさに OB 会組織としてですね、さらに力をつけて、現役をねサポートしていきたいなとこう思ってるところです。
東大野球部でのご経験、今の OB 会での活動も含めてですね、神津さんのこう考えとか生き方というところにすごく大きな影響があるんだなということが今すごく伝わってきました。ありがとうございます。ではですね、野球の話題もっと聞きたいところではありますけれども、ここからは神津さんに現在の労働組合の役割や政治との関わりについてさまざまなお話を伺っていきます。
早速質問に入らせていただきます。神津さんは労働組合運動に40年余り身を投じてきました。今と昔を比べてですね、労組の役割に変化というのはあるのでしょうか。
はい、私役割自体は一貫してると思うんですよね。やっぱり働いている人たちの労働条件をいかにこう守り向上させていくかということですし、やっぱりその働く者の人権をどう守るかっていう、そういうことに尽きるんだと思うんですが、それをこうどう伝えていくかということで言えばですね、やっぱり時代がこれだけこう変化をしてきて、かつですね、やっぱりその知ってもらうためにやっぱりそれは吉野さん前にして言うのもあれですけど、やっぱりメディアっていうね、メディアって一口で言っても、これ釈迦に説法なんですけど、いろんな形の、媒体があるし、で昨今は SNS というものがですね、この広がっている中で、やっぱりそこに対してね、どうやっぱり手立てをこう講じていくのかっていう、そこらあたりっていうのは、これは昔には考えられなかったようなね大きな変化であり、そこにもっと我々っていうか、労働組合の世界がですね役割を発揮しないといけないなというところは、やっぱり大きい変化としてあると思いますね。
小津さんがメディアということに言及されましたので、一言私からもそう若干説明が必要だなと思うんですけど、メディアって言ってもですね、新聞もあればテレビもあるし、ラジオもこういうラジオもあるし、ポッドキャストもあるし、週刊誌もあるんですね。テレビといった場合にですね、いわゆるワイドショー的な情報番組もあれば、いわゆるニュースと、そのメディアといっても今ですね非常に細分化されてるし、これきちんと分けて説明しなきゃいけないなと思います。で、私のようにですね新聞メディアにいる人間からするとですね、やはりあまたある今 SNS のことにも触れられておりましたけれども、ファクトチェックなしにですね情報が非常に拡散している。しかしながら新聞というのはですね、どういうふうに作ってるかというのは実は分かるようで皆さんは分かってない、何重にもチェックがされてるんですね、取材のプロセスから。そうするとこれは新聞を読むっていうことは多くの人にとっては時間の節約になるんです。ですのでメディアといった場合にですね、いろいろあると、で我々はこれがそこを競争力にもちろんしてるんですけど、その信頼性信用性 ですので、まあ、社会の分断はなんだってこうありますけれども、私の立場から言うとですね、新聞を特に日経を隅々読んでいただければですね、世の中で何が起きているかと、もう一つ世の中の起きていることをどう考えなければいけない、極めてバランスをとって書いておりますので、あの小津さん の言及が日経のまた宣伝になっちゃいますけれどもぜひですね、日経を読んでいただくと、まあ、世の中の見え方も違ってくるかなということは一言言っておきたいと思います。
それに加えていいですかね、
はい、
私もね、なんかちょっと目の前でお世辞になっちゃうとね、聞こえちゃうとあれなんだけど、やっぱりね、新日鉄ローレにいた時から含めて、特にね、春闘のこの取材で当時日経新聞の記者さんはね、本当によく取材に来られてた。やっぱりその取材をこうどれだけされているかっていうことで、まあ私ら、まあなんていうか、取材される側との信頼関係っていうのは作られると思うんですよね。で、私もそういう経験もあるもんだから、まあそれとやっぱりすごいその厚みを感じてるんで、やっぱり今新聞、紙の新聞はまあ家族がまあ読んでて、私はデジタル日経さん購読っていうか、まあ、いつもスマホでね、見てるんだけど、もう吉野さんさっきおっしゃるように、まあ、すごいボリュームでね、これ毎日出すって大変なことだななんて思っているんですけどね、本当に、まあ、小さいベタ記事なんかにも貴重な情報があるし、まあ、そういう意味で言うと、まあ、これメディアリテラシーっていう問題にも通ずるんだけど、やっぱりこれをね、いかに読み手がね活用できるかっていうのは、ものすごい大きいことだなと思いますよね。
ご指摘の通りで、まあ、我々もその期待に応えるべくですね、今日経はその新聞、デジタルで映像で、このポッドキャストというですね、音声ですね、この4つの情報伝達のツールに、取り組んでいてですね、新聞というのもですね、もちろんそのニュースの抜いた抜かれたというのもあるんですけれども、技術革新でもですね、非常に競争し合っているんですね。私の世代は、まあ、日経入る時にメディアの攻防っていうですね、日経のいわゆる技術革新にフォーカスした著書がありまして、私はそれを読んで、ああ、なるほど、こういう側面があるのかと思って入った世代ではあるんですけれども、技術革新っていうのはその先のイノベーション、まあ技術革新とイノベーションってまあ同義なんですけれども、技術革新、イノベーション、その先に成長というのがありますので、メディアというのは情報を伝えるということとともにですね、やっぱり技術革新でもですね、世界というか世の中をリードしていなきゃいけないなというような感じで、日々社内的な議論も実はですね、あったりするんです。すいません、小津さんの質問をそのまま常にこちらで かぶせて言ってしまいますけど、別に打ち合わせてるわけではありません、はい、ちょっと質問また続けさせていただくんですけれども、まあ、労働者側の要求実現の手段としてですね、ストライキってありますね。で、今ほとんどなくなったのかなと思っておりましたが、うん、まあ、ここ最近といってです、数ヶ月前のことになるんですけれども、記憶に新しいのは経営不振の西武そごうの売却をめぐってですね、まあ、ストライキ、これも8月だったのですが、大手百貨店として61年ぶりということになるんですけど、この意味するところは何なんでしょうか。
はい、これもちょっと私宣伝になるんですけどね、連合総研でホームページ持ってましてね、で時々私理事長コラムっていうのを書かせてもらってるんですが、この西武そごうのストライキについてもね、少ししたためたんですけどね、やっぱりね、信頼関係を持てるかどうかっていうところが決定的に大きいんですね、労使関係において。で、この西武そごうのストライキっていうのは、ヘッジファンドでしたっけ、買収で、で要するに労使で話ができるところの範疇を超えたところで物事が決まっちゃうということで、それじゃあね、雇用は我々の雇用を守られるのかということにおいてですね、とてもじゃないけど今までの話し合いでは信頼ができない、信頼関係が持てないということで、まあ、ストライキのやむなきに至ったってことですよね。やっぱり一般消費者に直結しての仕事をしてますからね、やっぱり彼らにとってですね、正直言ってストライキっていうのは、まあ、それをそういう手段に訴えなくて済むんであればね、それに越したことはないって気持ちは相当あったと思います。だけどそれではこうとてもじゃないけど突破できないと、こういうことがあって、まあ、ストライキになったと。私はだからストライキはですね、一方で心配していたのは、日本においてですね、ストライキっていうとなんか迷惑なことだなっていうようなね、 見方がですね、どうも一般的に強くないのかなという感じもあって、まあ、ましてああいう大きい規模のね、企業におけるストライキなんで、そこへの反応ってのはどうかなと思ったら、かなり好意的な反応が見られたんで、私は本当良かったなと思ってるんですね。で、まあ、委員長もそういう意味ではかなり明確な発信をしていてね、それこそメディアに委員長の発信が取り上げられて、だからそこのところの趣旨意図は十分に世の中にも伝わったっていうこともあって、私はだからストライキっていうのは良かったっていうんですかね、まあそれで問題が全て解決できてるってわけじゃないんで、ただいいとか悪いとかねいうことだけでは表現しづらいですけども、まあある意味やっぱり何十年ぶりにやった意味はあったんだろうというふうに思いますよね。まあ、
ストライキに際してですね、まあ、我々も考えさせられたのはですね、会社は誰のものなんだと、そこでまあステークホーダー論というのが出てくると思うんですけれども、小津さんいかがお考えですか。
そうですね、私はね、まあ、その会社は誰のものかっていう議論というのは、まあ、結構ね前からあるけども、まあ、私の立場だからそういうところあるんだけど、やっぱり従業員のものだっていうことをねずっと言い続けてきてるんですけども、それはやっぱりね従業員一人一人がさっきのその目的意識なんですよね。だからどういうその自分たちの位置づけで、でどういう環境でその仕事ができるのかっていうことが、まずそこがねしっかりしてないと、それはもう企業って成り立たないもんだということを含めて、やっぱり会社っていうのは従業員のもんだと、まあ、そういう、まあ、言い方してるんですけどね、まあ、もちろん株主にとってのその企業であり、あるいは消費者にとっての企業であり、まあ、社会にとっての企業でありって、まあ、そういうことがこうきちっと成り立つっていうねことが前提ではありますけども、ただやっぱり従業員にとっての企業だっていうことが抜け落ちていたとすると、それはそもそも企業ってものは成り立たないはずだというふうに思ってるんですけどね。
今小津さんの話の中にあったその株主、まあ、従業員、まあ消費者、まあ、あと社会というのはまあ地域ということなのかもしれませんけれど、ね、まあ、経営者も含めてですね、これはいわゆるそのマルチステークホルダー論というような言い方されますけど、この考え方についてはどう思われますか。
まあ、そういうことだと思いますよね。古くは近江商人のね、三方よしですか、まあ、やっぱそういうことを含めて、やっぱりそれが成り立たないと、そもそも企業としてのその評価につながらないと、まあ、いうことだと思うんで、まあ、今一般的に言われているその ESG 投資ですか、まあ、これってのはまさにそのことをね、この指数を含めて表現している。だから投資家もやっぱりそれをよりどころにして投資をするということが、まあ、これがもうごくごく当たり前になってきてると、まあ、こういう世の中なんだろうと思ってますけどね。
まあ、世界に目を転じてもですね、アメリカでもイギリスでもですね、いわゆるストライキが増えてきてると思うんですね。この要因というかバックグラウンドはどう分析されてますか。
そうですね、まあ、これ国によって労使関係ってこう様々ですしね、寄付伝統、まあ、それとやっぱりそのストライキをするに至っている経緯、これ様々なんで一概には言えないと思うんですけども、やっぱりそのさっき申し上げたその信頼関係で、これ日本においてそうするとストライキがそんなにないよねというのは何でかっていうと、私はその労働組合があるところで、日本の場合はその大企業1000人以上の企業の2社に1社ぐらいは労働組合あるんですよ。でその世界においてはそれなりの信頼関係っていうのはこの時代の経過とともにできているなと、まあ、自分の出身の鉄鋼ですとね、昭和30年代っていうのはもうストライキが当たり前の世界だと、まあ、しかしそのストライキばっかりやっていて果たして何が生まれるのかと、まあ、いうそういうその繰り返しの中でね、話し合い重視ということに転換してきていて、したがってそこに信頼関係が生まれてきていると、こういうことだと思ってるんですけども、日本の場合ちょっと話せなくなって恐縮なんですけどね、そういう世界っていうのはそうするとどのぐらいあるのかっていうとですね、労働組合の組織率が 17% ぐらいで、かつ連合だけで見ると 10% ちょっとぐらいということなんで、申し上げたいのはですね、労働組合がないところっていうのはそもそも労使関係がない、そうすると信頼関係なんてものはそんなもんどこの世界の話だみたいなことなんですね。 したがってそのそういうこのなんていうか分断ですよね、これも僕はある意味格差だと思うんですけども、それがどんどんどんどん広がっている中でストライキの件数は随分減ってるよねっていうことなんで、まあこれも繰り返しになるんですけども、その欧米においてですねストライキが依然として多いとか、最近またそれがかなりね活気を呈しているっていうのとはなかなか一概には比較できないのかなと、まあ、こんなふうには思ってるんですけどね。
ストライキはまあこう増えておりますけれど、そのいわゆる労働組合の組織率ですとか、そういうものは下がってますよね、うん、この相関関係はどう見られますか。
そうですね、組織率はですね今頭打ちっていう感じだと思うんですよね。それで結局、まあ、労働者の数が増えればね、労働組合の数そのものはそんな減ってはいない、むしろ増えている。一方で組織率はこう未だにこう、まあ、前言傾向、頭打ちにあると、まあ、いうことだと思ってまして、まあこれ以上あまり楽観しちゃいけないけど、その減るっていうことではないと思うんですよね。ただ本当はもっと増えないといけないんだけども、なかなかこれは岩をもうがつようなことであって、まあ、連合今は組織化っていうのを随分一生懸命やってますし、あるいはそのフリーランスと言われる方々もね、これは労働者制どう見たってあるじゃないかということで労働組合を作ったり、あるいはその労働組合に入れる、一人でも入れるよっていう受け皿を作ったり、まあ、そういったこと相当やってるんですけどね、まあなかなかこれがじゃあ17がですねペンにそれはね30、40になるっていうのは難しいし、これを 1% ずつ上げるって言ってもこれもなかなか至難の業っていうのが現実にはありますね。
もう一つは企業文化ですよね。スタートアップだとかそういう新興企業はですね、うん、そもそも労働組合というものを持たない企業も増えてくる、もしかしたらこれからもっともっと増えてくるかもしれないと思ってるんですけど、そのあたりはその企業全体もしくは働き方、企業文化、いろんな断面あると思うんですけれど、いかがお考えですか。
そうですね、結局組織率がねこの間ずいぶん減ってきたことの一つの理由としてはやっぱり産業構造の変化っていうのがあるんで、まあ、おっしゃられるようにもともと労働組合っていうのがあまりないよねっていう業界がやっぱりその比率として増えてきているっていうことも非常に大きいと思いますよね。ただ私やっぱり思うんだけど、そのまあどうしても自分がその世界に身を置いてきたんでね思うんだけど、本当は経営者にとってもですね労働組合がしっかりとあって、でやっぱりその自分たち経営者が気がつかないことをねいろいろと提言してくれる、あるいは職場にこういう問題があるっていう、そういう機能っていうのは貴重だと思うし、あるいは一方ではですね経営側のメッセージをねその労働組合が まさにこれでさっきから言ってる目的ですよ、私たちの企業の目的ってこういうことなんだっていうことをね労働組合組織の中でこれを広げてくれるっていうことを考えると、この労使関係っていう機能はねものすごい、まあ、貴重だし、まあ、言い方あれだけど便利だし、やっぱりそういう意味でも新興企業もねむしろ積極的に労働組合っていうものを、あるいは労使関係というものを持とうということがね文化としてももっと日本に根付いてい、ってほしいなと思いますね。
日本の政治について次は質問をさせていただきますけれど、はい、まあ、今の政治状況というとあまりにも広すぎますんで、うん、まあ、岸田政権についてはどうお考えでしょう。
そうですよね、そうですよねっていうのはあれなんですけどねここのとこ支持率なんかねずいぶん落ちちゃって、私、まあ、連合在職中から、まあ、こう言っちゃなんだけど政治には失望し続けてきてるんですよね。で今もそういう面のところがなきにしもあらずなんですけども、ただひょっとしたらね潮目変わっていく可能性もあるなと思って見ていて、でその岸田さん今大変な苦労されてて、まあ、それはある意味身から出たサビ、まあ、冷たい言い方するとそういうことだと思うんですけどね、まあ、一番その注目されているところの税に関する問題でね、私でもある意味岸田さんって随分誠実だなと思うのは、防衛費の問題で、まあ、これだけ増税が必要だってことをおっしゃった、あるいは今足元ではやっぱり景気浮揚ということを考えると減税が必要であるということを言った、これだけ短い期間の中で増税と減税両方言った総理って今までいたのかなと思うんですね。でただ私はまあそれぞれの防衛費だからこれだけ増税だとかね今の減税って言ってることのスキームだとか私ははっきり言ってこれちょっとピンとこないんですよそれぞれは。ただ言いたいのはその やっぱりその国を守るっていうことを含めてどれだけその国民に負担が必要になってくるか、その金額はちょっと分かりませんけど負担が必要なこと間違いないんですよ。で一方でその減税っていうことを言われてるけども、これは私はやっぱり低所得者対策っていうものをもっときちんとね、恒常的にその場しのぎじゃなくて持つっていうことは必要だと思うんですよ。したがって言いたいことはそういうことに目を背けることはできませんよねっていうことをね、国民に語りかけてるってことは私はすごく大事なことだと思ってて、潮目が変わるんではないかなっていうのはこれ願望ではあるんですけども、やっぱり国民一人一人はこれね、総理がこれだけのこと言うんだからそれはやっぱりよっぽど考えなきゃいかんよなっていうふうに、思うという意味で潮目が変わっていかないかなと。ただその表現の仕方がうまく馴染んでないんで、国民からはむしろですね、減税って言ったっていずれ増税だろうということでの反発の方が先に立っちゃってるんでね、まあ苦しい状況に陥ってるんだけども、まあ何年か経って振り返ったらね、やっぱり岸田さん勇気持ってね、国民に問いかけたっていうことにもしかしたらなるかもしれないななんて思ったりしてるんですよね、うん。
今回の所得税減税はですね、やっぱり衆院解散総選挙と、似たような文脈、似たよっていうか、そこに絡められてね、どうしても受け止められてしまった感があったのと、日経が主張しているのはね、所得税減税のそのさっきのおっしゃられたその増税との政策的な整合性と、あと効果ですよね、経済の効果で、これに対しては疑問を提示、しております。で、署名が変わったかどうかっていうのは私も後から振り返ってみなきゃわからないと思いますけれども、私が考えるのはやはりその日本のその政界与野党、アメリカほどその経済政策において保守だリベラルだっていう区分けっていうかですね、線引きが曖昧でありますよね。自民党はその保守政党ということを掲げてましたが、経済政策については私はリベラル、アメリカの民主党型に近いと思ってるんですね。積極財政ですし補助金ですとかそういうものを駆使しますよね。じゃあ片や野党もですね、どちらかというよりはもっと自民党よりもですね、ちょっと言葉悪いですけどばらまき色なんですね。そうするといわゆる大きな政府を与野党で競い合ってるというような印象は私にはあるんですけど、私のような見解はいかがですか。
国民からするとですね、やっぱりその辺が全くよく見えないってことだと思うんですよね。だからやっぱり減税っていうことについてですね、さっき私なんとなく岸田さん持ち上げたような言い方してますけど、またこれもね、さっき言った連合総研の理事長コラムに書いてるんですけどね、今回の減税の打ち出し方っていうのはある意味ね、有権者バカにしてんじゃないのかっていう書き方してるわけですよ。さっき吉野さん言われたように、その解散の時期をこう見計らってるってこともこれも見え見えだったから、余計そのなんだバカにしてんのかみたいなことにね、見えちゃってるところがあってですよ、それが災いしてるんだろうと思うんですけども、本来やっぱり私はコロナでですね、我々国民そのあれだけ厳しい目にあって、実はですね、やっぱりその政府にしたって各地方自治体の行政にしたって、もうちょっとこれしっかりとねしてないと、やっぱり最終的にはその付け回ってくるのは私たちだなと、いうことであってですね、私は決してそのなんていうの、大きい政府が全ていいとは思いませんし、税金の使い道っていうのはもうちょっとしっかりしてほしいなと。どうしてもなんか人の金だからなんか偉いいい加減な使い方を、特に補正予算なんかはしてるなと思いますけども、ただ私はやっぱりそのできるだけそのなんていうんですかね、普遍性っていうか、貧乏であろうがですね、金持ちであろうが、医療とか教育とかですね、そういうものってはみんなお世話になるものなんだから、そういうことってのはきちんとしっかりしたものにしていく、そのためには負担はきちんとしていく。だから欧州の場合ね、付加価値税っていうのが20% を超えてるのは当たり前だみたいな、それは政府に対する信頼性があるからそういうことをね許容されてるんだけども、やっぱり我が国の場合っていうのはもう非常に悪循環の中にあって、政府に対する信頼性がないから、なんか増税だみたいなことを言われるともう冗談じゃないと、こういうことの繰り返しできちゃってて、したがってそのいざっていう時にじゃあ本当国民は守られているんだろうかっていう、そういう問題に突き当たるんで、そこのところが吉野さんのさっきの問いにお答えするとなると、与党も野党もなんか曖昧なままで来ちゃってるから、国民として選択肢を持つことができないでいる、そういう感じがしてるんですよね。
私は国民一人一人もですね深く考えなきゃいけなくて、これもかねて番組で言ってるんですけれども、政府がダメ、政治がダメ、与党がダメ、野党がダメっていうのはね、これは言うの簡単だけど、結局それじゃ何にも解決しないんで、今例えば経済対策をやるときにですね、我々は考えなきゃいけないのは、その先の国家像についてやっぱ考えなきゃいけないと思うんですよね。小さな政府を施行するんであれば、いわゆる社会保障制度というのはある程度自己責任でやらざるを得ないと。大きな政府でやるんであればですね、それはある程度国がその社会保障制度を含めてですね面倒を見るということなんですけど、その場合はやはり財源というものが必要であって、野党はですね、もし大きな政府で社会保障制度もしっかり、低所得者対策もしっかりというんであれば、そのやっぱり裏側にですよ、財源というのがあるんで、そこで減税減税と言ってしまうとですね、じゃあその財源というのはどこか出てくるんだって、これは論理の世界ですね、感情の世界ではなくて論理の世界だと思いますね。もう一つ、私はその経済対策を打つ際にですね、やっぱり経済成長ということも考えなきゃいけないと思います。何を言いたいかというと、この30年間経済成長してなかったわけですね。いわゆるこの自民党もちろん民主党も政権取った時ありましたけれども、いずれにしましても、このいわゆる積極財政路線がですね、経済政策、経済成長30年経ってみてほとんどせずにですね、 今起きてることは安い日本、日本はいわゆる購買力低下の点で見ましても非常に安くなってしまったと、この現状をどう受け止めて、これから我々はどういう、基本的にですね、政治家というのは日本の、国民有権者がどう考えてるかと、彼らに嫌われるようなことは本能的にしませんから、となると彼らのその政策なり、というのはですね、我々の写し鏡だったりするわけですので、我々がなんかその一貫性がないようなことを要求してしまうとですね、それはそのまま政治に跳ね返って、すなわちそういう国家が出来上がってしまうというふうに思うんですけれども、こういう考え方はいかがでしょうか。
そうですね、私はだから2つ今吉野さんおっしゃったこととの関係で言いますとね、一つには野党がですね、これは与党もそういう感じがあるんだけど、国政選挙ね、この間何回かやってきた中で、その消費税を減税するっていう公約掲げてましたよね。でこれは連合の考え方とは全くある意味相入れないんですよ。でなんでそういうね、もうまさにこれもう、人気をね、その取るための愚策だなとこう思ってたんだけど、最近立憲民主党がそれは取り下げたんですよね。それでその代わりっちゅうわけじゃないけど、これは前から考え方あったんでしょうけど、給付付きのね控除っていう考え方、これを打ち出していて、私はこれがすごく大事だと思ってるんですよ。だから低所得者対策はしっかりと持ちつつ、しかし負担をどうね、正面から見据えて、分かち合っていくのかという、そこがやっぱり私はむしろ野党だからこそね、そこのところを打ち出していくことが必要だなとこう思うんですね。それと安い日本になっちゃってるね。で経済対策っていうことで考えた時に、やっぱり一人一人がもっと稼げるようにしなきゃいけない。稼ぐということはだから賃金が上がらなきゃいけないってことなんですけども、やっぱり構造的、今構造的賃上げって言葉使われてるけども、本当の意味でですね、やっぱり大きい構造はですね、今この我が国の雇用っていうのは本当縦割りでこう分断されてるんですよ。労働移動がね極めて少ないわけですよ。それでこれ労働組合の立場からすると、労働移動がね激しいっていうのはもうむしろアゲンストなんじゃないかって、その普通に思われてしまうんだけど、私はそんなこと全然なくてね、このやっぱり20年30年で非正規雇用と言われる働き方の方々が2割が4割になっちゃったわけですよ。で押しなべて定職なんですよ。これって実はおかしな話でね、雇用が不安定であるにもかかわらず処遇条件が低いっていうのはね、本当はおかしいんですよ。市場原理に反するわけですよ。だってそれだけ不安定なんだから高く買ってくれよという、そういうそのメカニズムが働いて、本来市場原理が働いてればそうなんだけども、全部雇用が縛り付けられてるもんだから、 そうするとそのバーゲニングパワーが働かないんですよ。何言ってるかっていうと、そのいやこんな会社もうねひどいからもうさっさと辞めて次のところ変わるわって、まあ最近転職増えてますよ、増えてますけども、じゃあ結果としてじゃあ賃金上がってるかっていうと必ずしもそうじゃないんですよ。慌てて変わった会社がもっとブラックだったみたいなねことがまあ一般的にもよくあるわけで、そうじゃなくて私はセーフティーネットをしっかりとねもう一回きちっと見直して、そこに必要なお金も投入して、でリスキリングと言われるけども、やっぱり安心してその学び直しリスキリングがねこのできるっていう環境条件を作れれば私は賃金もっと上がっていくと思うんです。でそうすればそのことによってやっと経済回っていくということだと、まあ、思ってるんですけどね。
ちょっとまた野党の話に戻してしまうんですけどね、日本維新の会はですね次期衆院選では非常に注目されてるんですけれども、神津さんはどのようにご覧になってますか？
そういう意味でいくとですね、維新はやっぱり明らかにパッと見は小さい政府ですよね。ただまあそういう意味では、まあ、政策としてね、まあ、最近連合の吉野会長もそういうことを明確に言ってるようだけど、連合とはまあ距離感があるねと。ただ一方でその維新が大変この、まあ、勢いが、まあ、ちょっと最近またこれも潮目変わってるような感じもするけども、まあ、ただ前回の選挙ではかなりね議席数増やしてるというのはですね、私はやっぱり自民党に対してなんか全然このままじゃ悪くなる一方だねっていう人たちがかなりいて、でやっぱり保守層の中でもかといって立憲民主もちょっと、どうなんだろう共産党と仲いいのかみたいに思えてしまう、そういう中では行きどころを失ってるところがまあ維新に行ってるみたいなことはあるのかなというふうには思うんですよね。ただ、私、まあ、こんな言い方するとちょっと維新の方々には失礼だけども、そんなに大きい勢力になるっていうふうにはねなかなかちょっと思えないところがあって、それはやっぱりまあいろいろとまあ、こぼれ落ちてくるようなその、まあ、議員の候補者のこれから開拓しようとする候補者の皆さんの資質っていうような問題もあるかもしれないし、どうなんでしょう。まあ一方でまた大阪のね今万博だとかカジノの問題なんかもまあ少しマイナスの材料になってるようなところもあるし、まあそんなに大きな動きになるのかなっていう感じは、まあ、個人的には持ってるんですけどね。
連合はですね、またちょっと連合の話に戻っちゃいますけど、政策実現、自ら自分たちが掲げている政策を実現してくれればですね、別に与党でも野党でもあまり関係ないんじゃないかという指摘はあるんですけど、これはいかがですか？
当然我々その共産党を除いて政策要請っていうのは各党にしているんでということがあるのと、時の政府に対して私たちの考え方を説明して理解を得ていくっていうのはこれも当然の行動なんで、これはもう世界中の先進国のどの労働組合もみんなそれやってるわけで、で連合ってものを作った目的もですね、やっぱりそれしっかりやっていこうよっていうことだったんですね。だからこれはもう34年前にですね、そういうその連合を結成して以降ですね、これは、毎回それをやってるわけなんで、ある意味今の自民党であれ立憲民主党であれ、やっぱり我々の政策を実現してくれるんであれば、そことはしっかりと連携していくっていうのは当然のことだと思ってるんです。ただ一方でね、さっき申し上げたような私たちが持っている連合が持っているその国のありよう、社会のあり方、理想像、そういった大きな考え方にじゃあ今の自民党がね賛同してるかっていうと、必ずしもそういうことではない。まあご承知のようにっていうか、もうこの世界はもう吉野さんの方がもう10倍も100倍もよくご存知だけど、まあ、自民党の中にもいろんな考え方の方いらっしゃるんで、我々の考え方とほとんど同じじゃないかって方もいらっしゃいます。だけど全体見たらそうじゃない人たちの方がやっぱり多いで、立憲民主、国民民主の中も様々なんです。ただまあやっぱり連合のそういうその社会像を正面から理解してくれてるのはやっぱりそういう我々に近い野党の方であるなと、こう思ってるんですけどね。
で最後の質問、川口さんから、はい、
あの連合のお話なんですけれども、先ほど神津さんのお話にも少しあのお名前出ましたけれども、吉野さん、あの神津さんの後引き継がれて、あの連合の会長になられました。で10月の定期大会でもあの承認されて2期目に入られましたけれども、現在の連合、それから吉野さんの体制っていうのはどのように今見られてますか？
そうですね、まあ、ちょっと言葉選ばずして言うと、やっぱり1期目はね相当苦労して、まあいろんなその失敗もあったのかなと思うし、試行錯誤してきたなと思うんですけども、私はあの、まあ、1期目の終わりから2期目にかけてね、非常に順調にいってるなと思うし、吉野会長が、まあ、それこそメディアは、まあ、私もほとんどメディア通じてね彼女の発言をこう見てますけども、すごくしっかりしてきたなと、まあ、ちょっと先輩ずらして言うような感じで恐縮ですけども、ただやっぱり苦労がやっぱり実ってるなっていう感じは私は受けてますけどね。まあ、それとやっぱりあの女性会長っていうことで、やっぱりジェンダーの問題っていうのは、これやっぱり我が国としてですね、まあ非常に大きく遅れを取っている課題であること間違いないんで、やっぱりそういったことも相当意識してね発信をしてきてるんで、やっぱりこれはある意味あの非常に心強く私としては感じていますけどね。
吉野さん、どんな風に今お話伺ってどうですか？
今のあの神津さんの話に尽きると思うんですけど、やはり次の選挙の後がですね、どういうような、まあ、いわゆる勢力分野になってるかによってですね、これ連合の動き方というのもですね、まあ、瞬発力なのか、何なのか分かりませんけど、問われるのかなということも想像しております。
はい、ということで今日は労働組合ですとか、まあ、現在の政治についてですとか、本当に様々たっぷりお話伺ってきました。お時間となりましたけれども、神津さん、今日のインタビューいかがでしたか？
あの、私としては野球の話もっとしたかったなと思ってるんですけども
盛り上がりました ね、
なんかあっという間 の時間でしたけど、あの、はい、本当、ね、吉野さん、こういうあの、ね、媒体をねまたこう手がけておられるっていうのは、すごく私としてはあの注目、これからもさせていただきたいなというふうに思いました。ありがとうございました。
お忙しいところありがとうございました。本日のゲストは神津力夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングです。川口さん、今回の神津さんのお話を伺っていかがでしたか？
はい、あの、まあ、全体的にわたってもすごくこう真摯にお話ししてくださる姿勢ですとか、あとはまあ政治に対するまあお考えだったりとか、そういう話を聞いて、やっぱり最初に伺ったその野球での あの経験がすごくこうやっぱり考え方とか人生っていうのにすごくこう影響が大きいんだなっていうことすごく伝わりましたね。
そうですね、まあ、いくつかキーワードあったと思います。その中でもやっぱスポーツマンシップと、はい、まあ、よく言われることなんですけれども、神津さんのようにですね、東大の野球部、今東大の野球部の OB 会長をされてですね、その重要さ、まあ、大谷選手も引き合いにですね、そのスポーツマンシップがやはりリスペクト、相手をリスペクトすれば相手からもやっぱりリスペクトされると、でそれが講じてですね、組織論は学校の組織論もあれば企業の組織論もあればいろいろないわゆる組織論があると思うんですけど、それというのはやっぱり人材育成、組織は人ですので、その人をどう育てるか、やはり骨格だと思うんですよね。今軸なき時代と言われてですね、皆さん、まあ、漂流という言い方あれなんですけれども、何に頼りにですね人材を育てたりすればいいのかということを、まあ、我々も日頃悩んでますけれども、実はやはり我々が小さな頃からですね教えられてきたこのスポーツマンシップ、相手をリスペクトする気持ちがですね、その先の組織を作ることにつながってるんだなということを、これだけの経験をされた神津さんのお話を聞いてですね、そこから発せれる言葉で改めて思いました。
はい、吉野直哉の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また番組を聞いて元気になった、ためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします。
それでは皆さん、またお会いしましょう。吉野直哉と
川口真理奈でした。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。